ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第79回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、はい、ちょうど今週ぐらいから、三者面談が行われているかと思いますので、三者面談について伺っていきたいと思います。はい、主にですね、はい、中学3年生の三者面談について伺いたいんですが、これから三者面談に臨む方、それからもう三者面談が終わった方についての対応ですね、対応についてですね、伺ってもよろしいでしょうか。
なんかこれと熟成レベルの話になってきそうですよね。
はい、
はい、行きましょう行きましょう
行きましょう行きましょう、はいはい、まずこれから三者面談に臨むという方について、はい、まあ、どういうことをして臨んだらいいかということを聞いておきたいんですけれども、
そうですよね、ですね、僕がお願いしたいのは、親と子、親子間で、意思を揃える、整えるということをしてもらいたいです。どういうことかというと、第一志望校がどこなのか、第二志望がどこなのか、で、学校さん側から担当の先生から、大丈夫だよというようなニュアンスの言葉をいただけた時は問題はないんですが、そうではなかった場合、厳しいかもしれんぞ、学校変えた方がみたいな話になった時にどうするのかといった、考えを親と子で揃えてもらいたいんですよ。それを事前に行っていただきたいです。
揃えた上で三者面談に臨もうということ
ですね。
これはまあ例えばですね、揃わなかった場合、話し合いをしても、そういう場合はやっぱり子どもさんの意思を尊重するべきなんですか？
そうですね、中学3年生ですしね、お子さんの考えを尊重してあげた方がいいでしょうね。
他に準備することはないですか？特に
あとはいいでしょうね。
あとはいいですか、
今回の面談では、ちょっとフライングになりますけれども、2学期の成績が、示される場合もありますし、それから2学期行ってきたテストの点数とか、あとは進路志望調査っていうのも行っていると思いますから、お子さんが、どこの学校を、志望しているのかっていった、そういった表などをこう机の上に並べながら話が進められると思うんですよね。でそういったことを想定した中で、学校の先生方、担任の先生は何をしたいのかなというと、この時点で、お子さんがどこを受験するのかを決めたいんですよね。決めたい。なのでここで、面談の場で迷われるのはちょっとあんまり先生は喜ばないと思うんですよね。
なるほど。そのために事前に話し合っておいてくださいということなんですね。
繰り返しますが、この志望校でいいぞ、このまま勉強頑張れっていう言葉を先生からいただければ、それはもう OK なんですよ。そうじゃなかった場合のことを用意しておきたいですよね。厳しいチャレンジングな受験をする可能性がある子、お子さんに関しては、やはり事前の親子間のすり合わせをしておきたいですよ。で、厳しい話になったとき、面談で厳しい話をいただいたときにどうするのか。じゃあ厳しいってことだったら第二志望の方に変えようか、もしくは第二志望にも書いてないんだけども、こっちの高校実は考えていてっていう話で先生の前に、相談を、先生の前で相談を進めることにするのか、はたまた、いや第一志望で行きたいです、で、自分の意思を貫くのか、これはやっぱり事前に親子間で揃えたいですよね。そうすれば、学校の先生から厳しいぞってなった時も、じゃあ先生第一志望で行きますってスパッと 返事ができますもんね。学校の先生を困らすことはないと思うんですよね。大 多くの子たちが、その場で決めてきてないようなので、いろんな話聞いてると。
ああ、そうなんですね。
なのでダメだっていうようなことを言われた時に、じゃあどうするみたいな、そこからどうするどうするってうだうだの時間が始まってしまうんですよね。で先生の方も語を煮やして、じゃあ次学校が始まる冬休み明け1月の何日になるかな、この日にもう一回聞くからそこまでよく考えておいてねって話になりがちなんですよね。でそうではなくて、やっぱり事前に打ち合わせをしておいて、チャレンジングな受験をそのままするってなっても、それが第二志望に切り替えますってなっても、いずれにせよ担任の先生を味方につけたいので、
はい、
その場ではスパッとやっぱり決めていきたいですよね。
そうですね、
じゃあそうか、お前がそういう考えなら、先生は応援するぞ、っていう言葉をやっぱりいただきたいなと思うので、意思を揃えていただきたい。
わかりました。
でそういう面談にしていきたい。
なるほど。もうこの場で志望を決めるぞっていう気持ちを持って臨むこと大事ですね。
そうですね。
はい。
はい、
わかりました。
うん、
それでは、
次
に。
次。
はい。
なんかドキドキする。
この放送がですね、三者面談もう私済んじゃったよって、場合のことね、考えられますので、三者面談が済んでいる方にとっては、ここからどう対応していったらいいですかっていうことですね。
なるほどね。はい。まあ、これも二つに分かれるんですけども、一つは、この志望校でいいぞ、この勉強頑張んなさい。まあ、そのままガンガンやっていいと思うんですよね。もう一つの厳しいお話になった場合、もしくは自分の意思を貫きたいので、先生第一志望校でこのまま行かせてください、
はい、
いや厳しいかもしれんぞ、いやでも先生行かせてください、意思を貫いた場合の場合ですよね、でこれはねちょっと具体的に戦略が必要になってくるので、
個人個人で
やり方が変わってくるんですよね。担任の先生側、学校側としてはじゃあ勉強頑張りなさいぐらいしか多分お話ができないんですよね。なの で実際にどう頑張ったらいいのかっていうことなんだよね。ここはやっぱりプロに相談ですよね。通われてる塾の先生にそのやっぱり戦略を仰ぐとか、っていったことをしていかなければならないんですよ、
そうですね。
僕のところでやっぱりもう僕がっつりつきますので、でこの勉強はもうストップで、これはやらなくていい、でここの勉強の時間を2倍にしよう3倍にしようっていう指示してるんです、ね、でこの時間はやらなくていい、でここの時間に集中しよう、
いやそうです
かなり具体的に指示
具体的ですね、はい、もうあとは戦略ありきということになってくるわけですね。
そうなんですよね。
なるほど、
だってここまでの勉強法でそういった点数なわけだから、同じことを繰り返してるとできないんですよね、
確かにそうですよね。
で残り時間限られてるわけですから、その中でどう点数を上げていくのか、でそこの志望校がどれだけの点数を求めるのか、高校入試は5教科合計の点数になってくるので、どっか国家で点数を取ればいいわけじゃないですか、で限られた時間の中で何苦手、もうちょっと具体的に話をしてしまうと、苦手科目に時間を当てて、もう点数アップってそんな見込めないんですよね、だから残り時間考えて得意科目でとことんもう50点もしくは50点に、満点に近い形を取れるようにこう勉強を進めていくのがっていうのがポイントになってくるんですよ、
はい、なるほど、
もうこれ以上言うとちょっと熟成に話をしてるようなことになってくるのでここまでします、
はい、わかりました。
ポッドキャストだと戦略しないよね、
はい、そういうことですね、
はい、
わかりました。中学3年生のお子様をお持ちの親御さんにとっては、今回の三者面談の、このねポッドキャストがね、お役立ちになるといいですよね、
はい、そうですよね、
はい、はい、ありました。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。